プロトタイプ FM 第27回目を始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするポッドキャストです。このポッドキャストホストの私はタイムチケットというサービスを開発運営する山本大作です。そして今回のタイトルなんですが、シェアリングエコノミーにおける非中央集権的システムでの自律的な仲裁とはというタイトルでお送りしたいと思います。で、今回ですね、なんでこのタイトルにしたかというと、先日2018年11月10日に、イーサリアムの、技術者向けカンファレンスハイコン2018というそういうイベントが東京で開催されていて、まあ、そこに私参加したんですけど、非常にいいイベントでしたね、これが。こんなに、イーサリアムの技術者というか、そこの技術に興味あるエンジニアが、こんなにたくさんいるんだな、ということがよくわかって、数百人ぐらいいらっしゃったと思うんですけど、すごくいいイベントでした。特にメルカリの、そういう新しい非中央集権的版みたいな、メルカリ X の発表とか聞けたのは非常に良かったですね。で、このイベントの中で、まあ私が最後にそういう技術者向けイベントで、ライトニングトークスという形で、5分の短い、そういうプレゼンが行われる、そういう、コンテンツがあったんですけど、その中でこの、今回のポッドキャストのタイトルに言いました、シェアリングエコノミーにおける非中央集権的システムでの自律的な仲裁とはという発表をしたんですね。ということで、まあ今回このポッドキャストでも、この内容についてちょっと触れてみたいなと思っています。で、この、発表の内容に関しては、スライドシェアにも上げてますし、この内容についてちょっと詳しく触れた、そういうミディアムで、そういうエントリーも書きましたので、もしよければ、そのスライドシェアか、このミディアムを、見ながらですね、聞いていただけると、理解しやすくなるかなと思います。で、この内容、発表内容なんですけど、まあ私はこういうタイムチケットっていうそういうシェアリングエコノミーサービスをまあ開発運営しているものなんですけど、まあその中でいろんな現状の問題点とか、まあ世界のそういうシェアリングエコノミーのサービスが、まあどういうふうに今思われているのかみたいなところは日々ウォッチしてるんですけど、昨年からやっぱ今年ぐらいにかけて、やっぱこのブロックチェーンが登場したことによって、やっぱり既存のそういう特に大きい Uber とか Airbnb とか、っていうシェアリングエコノミーサービスに対して、こう、批判的なちょっと意見があるんですね。取引手数料が高いということであったり、一部企業が独占的であったり、そういう個人の信用が1サービスに偏っていると。で、それが、このブロックチェーンが登場したことによって、何かブロックチェーン上で新しいシェアリングエコノミーの形っていうのが出てくるんじゃないか、っていうことが期待されるようになって、そういうプロジェクトも生まれてきているという、そういう現状があるんですね。で、私自身も、こういう新しいシェアリングエコノミーの形っていうのは非常に興味があるので、まあそういったことも今考えているような、そういう状況です。で、従来のシェアリングエコノミーと、じゃあ新しいシェアリングエコノミーが何が違うのかというと、まあ従来のシェアリングエコノミーは、販売者と購入者を、こう、中央の企業が仲介して、まあ、手数料を得て取引を仲介していくという形なんですけど、新しいシェアリングエコノミーは、販売者と購入者の間に入る、こう、企業というものが基本的には存在しないんですね。で、ブロックチェーン上に、シェアリングエコノミーに特化した、そういう機能を持つプロトコルが実装されて、そのプロトコルを利用する DApps が多数できて、その DApps を利用して、個人が個人間取引を行うというような形が想定されています。で、この DApps の中には、そういう中古品の DApps もあれば、レンタルっぽい DApps もあるでしょうし、何かもっと細かいものに特化した手芸品だけの、ハンドメイドのものだけの DApps とか、まあ、いろんなものがあることが考えられますね。で、そういうすることで、この DApps にとっては、まあ、ユーザー獲得費用とか、そういうマーケティングのコストが抑えられるので、取引手数料も安くできるであろうというふうに考えられていて、そういう低い取引手数料っていうのが実現できると。で、個人の信用に関しても、このプロトコルを通して、信用が引き継がれていくので、まあ、いろんなサービスを使ったとしても、この A さんの評価とかレビューっていうのは、他のサービスでも見ることができるみたいな、というところが考えられているというようなことですね。 で、私もこういう新しいシェアリングエコノミーの形っていうのは、あっておかしくないだろうなというふうに思いました。し、思っています。で、シェアリングエコノミーのとブロックチェーンを組み合わせたプロジェクトも、現状いくつか出てきていて、有名なのがオリジンプロトコル。これはまさにさっきのプロトコルを作ろうというような、そういうプロジェクトですね。で、モノというようなものもあります。あと、キャンヤというようなものもありますね。ただ、このブロックチェーンになったからといって、シェアリングエコノミーのこの本質が変わるということではないんですね。で、その本質は何かっていうと、これ個人間取引だというところですね。で、この個人間取引には、やっぱりこの個人間のトラブルっていうのは絶対起きるもので、これはブロックチェーンに移行したからといって避けられるものじゃないと。ですし、既存のシェアリングエコノミーには、そういう中央集権的な企業が、まあ、トラブルが起きたとしても一方的に解決しているという問題もあると。で、その中で新しいタイプの非中央集権的なシェアリングエコノミーに何が必要なのかっていうと、個人間のトラブルを解決するために第三者的な立場の、そう、仲裁者の存在がやっぱ必要であろうというふうに考えたということですね。で、この仲裁者について、まあ、説明したのが今回のこの私の発表の、まあ、一番メインの部分であります。で、仲裁人にはですね、仲裁者という存在が間に入って、そのプロトコルを機能したり、機能を利用して仲裁処理をするというような、そういう流れになります。で、取引自体は、やっぱり非中央集権的な、まあ、そのコントラクトの中で、まあ、自律的に行われるんですけども、まあ、どういった時に仲裁が起きるかっていうと、まあ、購入者が、例えばこう、返金依頼するみたいな、そういうケースの場合ですね。で、返金依頼すると本人同士で当事者間で解決できればいいんですけど、それでも解決できないという、そういうステータスの時に仲裁ステータスになって、まあ、仲裁者が間に入って、解決していくと、返金依頼、それがまあ正しいと、じゃあ返金しましょうと、今回の返金依頼は受け付けられませんとか、あとはもう 50%50% で、50% だけ返金しましょうみたいな、そんな形の仲裁になるのではないかなというふうに考えてます。で、この仲裁自体も、ここはちょっと難しいんですけど、これはちょっとぜひですね、このスライドシェアか、このブログを 見つつ、聞いていただきたいんですけど、仲裁の、そのステータスというか、仲裁処理自体も、こう、自律的に行わなきゃいけないということで、この仲裁自体を、こう、自律的にするっていうところは非常に難しいな、というふうに今回私考えてて思いました。で、私がこう考えたフローの中では、まず購入者が、仲裁依頼をすると、あらかじめ決められた仲裁者候補者、まあ、これコミュニティ投票で選ばれるっていうのが、まあ、現実的でしょうけど、その中から仲裁者が選定されるという、そういうフェーズに移行するんですね。で、その選定された仲裁者のが、購入者と販売者、その取引の当事者ですね、が承認されたら、その仲裁者が仲裁に入るというような形で、それを、この仲裁者がちょっと嫌ですという場合には、また別の仲裁者任命権を保有している、そういう人が、じゃあ仲裁しましょうと。あ、仲裁者を選びましょうと。なって、この仲裁者ではどうですかみたいな人が、新しい仲裁者となって仲裁するみたいな。そんなステータスが考えました。まあ、ここは、これが果たしていいのかっていうのはわからないですけども、まあ、この EOS のまあ、仲裁の事例とかも参考にしながら考えた一つのこう自律的な仲裁の仕組みなのではないかなというふうに思ってます。で、自前で作るんだったらそういうフローになるんですけど、この仲裁自体をプロトコルとして提供しようという、そういうプロジェクトもあるんですね。クレロスという、今イーサリアムで検証が進められているプロトコルですけども、こうジャスティスプロトコル、分散型オンライン裁判所みたいな形で言われてますね。で、このクレロスを使うと、まあ、e コマースに特化したような仲裁とか、こう、保険の問題、保険でどっちが正しいのかみたいな。あとは、こう、海運とか、運送中に何か、こう、荷物を壊しちゃったとか、なんかそういう時に間に入る仲裁とか、まあ、そういう仲裁の種類のパターンですね。それと、こう、その仲裁をする陪審員っていう、そういうジュラーっていうんですけど、その数を指定して、このコントラクトが作れて、そのコントラクトを、DAPS が利用できるというような、そういうプロトコルですね。で、その参加した陪審に対してもインセンティブが設計されているみたいな、そういうプロトコルです。ですので、こういうクレロスみたいな、 のを使うっていうのも、まあ、イーサリアムの、そういう DApps であれば、DApps というかプロトコルであれば、一つの選択肢かなというふうにも思います。で、今回この仲裁っていうのを考えてみたんですけど、なかなか今まではあまり考えたことのない概念だなというふうに思いましたね。やっぱり今までは自分たちが運営者となって何か問題があれば、まあ、自分たちで解決しようというふうに考えてたんですけど、それがないというシーンというかシステムにおいては、何が正しいか正しくないかっていうのを、こう、利用者というか、そのシステムの中で決めなきゃいけないという。そしてそれを自律的に決めなきゃいけないっていう、まさにこの人間の行為が正しい正しくないを判断するための基準を作るみたいな、そういうなんか正義の設計な気がしましたね。なので非常にこう、面白いなというか、新しい考え方というか、新しい設計の分野だなというふうに思いました。で、こういう自律的なそういうシステムがどんどんこれから増えていくと、ちょっとしたこうトラブルに関しても自律的に民主的に解決するというようなシーンがどんどん増えてきて、マイクロ裁判というかですね、そういう問題解決がどんどんこう民主化していくみたいな、そういう未来も想像できて、まあ、こういうのも一つの未来のあり方の一つなのかなというふうに思って、まあ発表は終えたという、そういう感じでした。で、まあ、ここの発表内容については、ぜひ、このミディアムとかも読んでいただけると、理解していただけるかなと思います。で、この発表した後に、まあ、ツイッターの反応とか、まあ、自分の中でも振り返って、まあ、この実際ミディアムで書いてたんですけど、やっぱりこの問題点がやっぱりあってですね、まあ、どこかというと、このメインのお題となってた、その仲裁というところで、この仲裁者っていうのが、本当に現れるのかっていうことですね。まあ、コミュニティ投票で選ぶと言ったんですけど、そもそもこの中で仲裁者になりたいよという人が果たしてどのぐらいいるんだろうかなみたいなっていうところの設計ができてなくて発表できなかったっていうのが、まあ、これが一つの反省材料ですね。まあ、さっきのクレロスの中でもこの陪審へのインセンティブみたいな話がありましたけど、まさにその仲裁者へのインセンティブっていうところが、まあ、設計できてなかったなというふうに思いました。で、ミディアムの中ではちょっと付け足してですね、その仲裁者へのインセンティブを設計するとこのようになるんじゃないかっていうのをちょっと文章として追加しました。で、その時に参考した考え方が、TCR といってですね、トークンキュレーテッドレジストリーという、そういう、メカニズム、インセンティブを持ったメカニズムが、今ちょうど提案されているんですね。で、この TCR というのは、それもちょっとまた別でミディアムに書いたんですけど、もともとコンセンシスっていう会社の開発者のマイク・ゴールディンさんが2017年9月に、エントリーで発表して、その時に、まあ、ホワイトペーパーもあるんですけど、まあ、基本的な目的としては、そういう、なんかレストランのリストとか、まあ、みんなでそういうキュレーションするようなリストの、そのキュレーションのプロセスを分散化して、経済的インセンティブをつけて、継続的に高品質なキュレーションを実現するというような、そういうプロセスですね。で、この TCR のメカニズム、どういうメカニズムかっていうと、まあ、そのリストに対して、申請者が、トークンってを、まあ、ステーク、預けて、まず申請するんですね。まあ、これもぜひ、このブログのこの図解ちょっとしましたので、ぜひこの図をご覧になりながら、聞いていただけるとわかりやすいかと思います。で、そのステークした、そのデータに対して、別のトークン保有者が挑戦者として、それは違うんじゃないか、みたいな。このリストに入れるのは間違ってるんじゃないか、ということでチャレンジっていうのができるんですね。で、このチャレンジするときも同じだけ、トークンをステークする必要があると。だから申請者とかが500トークンステークするんだったら、このチャレンジャーもこう500トークンステークすると。で、このチャレンジっていうのがされると、このチャレンジに対して、じゃあ実際、この申請した申請者と挑戦者のこのチャレンジと、まあ、どっちが正しいんでしょうかねっていうのが、その投票っていうフェーズに移行するんですね。で、この投票者もトークンを持ってる、トークン保有者だけが投票できるんですけど、決められたその最小のトークン以上をステークして投票に参加する。で、申請者が正しいとか、挑戦者が正しいみたいな感じで、まあ、賛成か反対かみたいな感じで投票に参加するんですね。で、その投票の結果、その挑戦者のチャレンジの方が、 過半数を獲得した場合には、この申請者がステークしたその500トークンはもう戻ってこないと。で、その500トークンと、その申請者の方が正しいよって投票した人、過半数いかなかった投票者のステークしたトークンを、この挑戦者と、この挑戦者に賛成した投票者で分け合うというような、そういう考え方なんですね。で、逆にそのチャレンジが失敗した場合には、その挑戦者と挑戦者に賛成した人がステークしたトークンを申請者と申請者に、投票した人で分け合うみたいな、そういう考え方です。すごく簡単に説明すると、そんな考え方なんですね。ですので、この設計のメカニズムのポイントとしては、このトークンが、トークン保有者なので、みんな基本的にはトークンを、の価値を上げたいと思ってるんですね。で、そのトークンを自分が、得る手段として、この投票というのがあって、そのリストの価値を上げるために、自分が、主体的にそのトークンを使って、そのリストを高品質にするための、その機能として、うまくこのトークンが利用されて、インセンティブ設計がされているというような、そういうメカニズムですね。で、この TCR の考え方を、さっきのあの仲裁の話に戻すと、これが使えるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。で、どのように使うかっていうと、その仲裁、取引で何か問題がありました。購入者が仲裁依頼来ました。っていう時に、仲裁者が選ばれるまでは変わらないんですけど、その選ばれた仲裁者が、仲裁結果っていうのを出す時に、この TCR を入れるといいんじゃないかなっていうふうに考えたんですね。で、その時にどうするかっていうと、この仲裁を TCR 的にすると、仲裁者がトークンをこうステークして、その仲裁者のグループに対して仲裁結果をまずこう提案するんですね。今回のこの取引、返金依頼は正しいと思います。なので返金しましょうみたいな仲裁結果をまずステークして公開するんですね。そうするとこのチャレンジ期間に入って別の仲裁者が、ちょっとでもこれは会社まずいんじゃないですかってことで、その挑戦者がトークンをステークして仲裁結果にチャレンジするんですね。その仲裁結果は正しくないと思います。そしたら、この投票ということ形で、その仲裁者が正しいのか、そのチャレンジャーが正しいのかっていうのが投票が入って、ここから以降は TCR と一緒ですね。みたいな形でやると、この仲裁者へのインセンティブっていうのもできて、仲裁したいと思う人も増えるのではないかと。仲裁グループに入りたいと思う人も増えるのではないかというような、そんな仕組みです。これがちょっとうまくいくかどうかわからないんですけど、この仲裁っていうのを自律的に回すための一つのアイディアとして、この TCR っていうのは使えるかなというふうに思いました。もちろんこの TCR も問題点は指摘されていてですね、本当にこの、トークン欲しさのためだけに投票する人が出てくるのではないかと。その結果が正しいとか正しくないじゃなくて、とりあえず今のところ勝ちそうな方に投票する人が増えるのではないか、みたいなところが、やっぱり一番懸念されているポイントですね。確かにその問題はあるかなというふうに思います。で、この TCR はですね、今、本当に採用しようとしているプロジェクトがいくつか出てきていて、そういう、アドチェーンっていうですね、そういう変な、サイトには広告を出したくないみたいな、そういう広告主が多いので、このドメインは、のサイトは、健全ですよみたいな、そういうリストを作ろうというプロジェクトですね。そういうプロジェクトであったり、そこに TCR の考え方を入れているプロジェクトだったり、メサーリというですね、暗号通貨に関して、正しいデータを提供しましょうみたいな、っていうのを、ICO の情報とか、この暗号通貨こうですよみたいな、そういう、騙されないための正しい情報を入れましょうみたいな、そういうデータのキュレーションのサービスに TCR の考え方を入れてるみたいな、そういう事例もありますね。で、この TCR を作るためのプロトコル、DART プロトコルっていうのもあります。 だからこの TCR をいろんなところで利用したいと思うような人たちが、このザードプロトコルを使って TCR の仕組みを入れていくみたいな、そんなのを作れるためのプロトコルっていうのも、提案されてますね。で、GitHub とかにも結構いろいろ TCR の実装例があってですね、これ読むと本当にスマートコントラクト、まあ、イーサリアムのスマートコントラクトですけど、入り口としては非常に入りやすい入り口の一つかなと思いますね。よくスマートコントラクトの実装で、クラウドセール、ICO の、クラウドファンディング的にお金を集めるっていうコントラクトは、結構イーサリアムの開発者で、まあ、最初に見る部分の一つではあるんですけど、この TCR もですね、非常にシンプルなモデルなので、理解しやすい、最初の勉強として非常にいいものなので、もし興味のある方はぜひ見てみてください。ミディアムの TCR 説明したエントリーにいくつか参考のリポジトリの URL を載せてます。で、この TCR をから派生して、いろんな形の TCR の形式も考案されていて、こう、ネステッド TCR みたいな、一つのリストに対して、もう、このリストがあって、ここのリストに入って、上位に入ったら次のリストに行けるみたいな、まあそんな TCR もあるんじゃないかみたいな設計とか、まあいろんなこういうパターンが設計されていて、確かにいろんなことに応用できるような、まあある意味綺麗なメカニズムを持ってるそういうデザインなので、何かこう、これからどんどん、さっきのアドチェーンとか、メサリとか、そういうプロジェクトが今後どんどんリリースされていって、社会実験されていって、検証されていく中で、こういうケースにはこの TCR のパターンがハマるよねみたいな、そういうデザインパターンができていくのかなと。で、そういうのがどんどん検証されてシェアされていくことで、こう非中央集権システムの中での自律的な、そういう社会的な選択の、そういうモデリングでありメカニズムと、あとインセンティブですねっていうのがシェアされていくと、よりこう、より良いブロックチェーン上のプロジェクトができる、そういう土壌ができていくかなと思っていて、非常にこの TCR の今後には非常に注目しています。何かこう、ブロックチェーン上でプロトコルを作るとか、まあ、DApps を作るっていう時に、こういう、どっちが正しいかみたいなっていうのは、必ず出てくるんですよね。で、この TCR っていうのは、その何かどっちが正しいかを決める一つの基準となるような、そういうモデルのデザインなので、非常にこう、今の時期にすごくこう議論する必要がある、そういうメカニズムだなというふうに思いました。ちょっと今後も、やっぱりこう、今やっぱり重要なのは、こういう非中央集権的なシステムを、まだすごく黎明期ではあるんですけど、どういうものが必要とされているのかっていう、どういうロジック、どういうメカニズムが必要とされているのかみたいな、そういうもので、シェアリングエコノミーでサービスを提供する、そういう時にはこういうロジック、そういうメカニズムが必要ですよね、みたいな、っていうのが、どんどんこう、提案されて、プロジェクトで、検証されていくことが必要な、そういうフェーズなのかなというふうに思います。だから自分もですね、なんかこういうシェアリングエコノミーのそういう非中央集権的システムで、こういう仕組みを取り入れて、何かそういう最適なパターンというか、そういうのを見つけていきたいなというふうに思いますね。はい。というわけで、今回は、非中央集権的な、システムでの自律的な仲裁とはということについて話しました。そうですね、今回ここで終わりたいと思います。このポッドキャストへのご意見やご感想は公式サイト www.prototype.fm の中のお問い合わせからメッセージしてください。ツイッターの場合はシャーププロトタイプ FM をつけてツイートしてください。 iTunes ストアへのリブもぜひお願いします。ということで今回は終わりたいと思います。ありがとうございました。